聖書朗読、ルカの福音書18章18節から27節まで。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといと言うのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。聖書は以上です。お祈りをいたします。救い主イエス様の父なる神様、地上においても天においてもすべてのご栄光が神様にふさわしく記されますように、この静かな夕べ、あなたを慕い、あなたの御言葉に教えを求める者たちが、今、あなたに今年度最後の公の礼拝を捧げるため、ここに集っております。主イエス様が十字架に向かわれた受難週でもございます。主の十字架を仰ぐみつつ、私たちが心へりくだり、神様を礼拝できますようお導きください。婚姻は特に御言葉の知識に暗く、また賭けのある者が恐れ多い大切なご奉仕に立てられております。何卒御言葉の真意を損なうことのなきよう、ご聖霊なる神様がお導きください。休暇中の安倍先生ご夫妻の上に最良の誠実と心身の休息をお与えくださいますように、御手にお委ねし、尊き主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。今から共に学ぼうとしております聖書の話は、今夕取り上げたルカの福音書のほかにも共感福音書といわれるマルコの福音書、またマタイの福音書にもほぼ同じ話があり、一般に富める青年と言われている記事です。18節前半、またある役人がイエスに質問していった。まずイエスの前に突然現れたこの人をルカだけが18節冒頭で役人、新改訳2017では指導者と記しています。議会の議員など支配階級に属していたようです。またマタイはこの人は青年であったと記します。さらに後の23節によればこの人は大変な金持ちだったと言います。これらをまとめると、若くて社会的な地位と名誉があり、しかも大変な資産家というのがこの話の主人公です。彼はその恵まれた環境にうぬぼれたり、 自己満足して霊的なことには無関心という人ではありませんでした。マルコによれば、この青年はただ単にイエスに質問しに来たのではなく、イエスのもとに走り寄って見舞いにひざまずいて質問したと記しているからです。さて、青年はイエスに質問します。18節後半、たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この青年の関心事は自分が永遠の命を受けることでした。永遠の命を受けるというのは、このすぐ後の24節25節にある神の国に入ると同じことを意味します。わかりやすく、天国に入ると言い換えてもいいでしょう。そのために私は何をしたらよいでしょうとイエスに尋ねました。人生は健やかであっても80年から長くても100年ほど、それが過ぎたら何もかもが早い終わりということなのだろうか。永遠の命はあるのかないのか、もし永遠の命があるとして、その永遠の命をどのようにしたら得ることができるのか。人生には諸々の問題が山積していますが、およそこの問題に優先するような大問題が他にあるでしょうか。その意味では、この青年が地位も名誉も顧みず、イエスのもとに走り寄ってひざまずいてまでこの質問を発した、人生に対する真面目さ、真剣さは誠敬服に値すると言えるでしょう。とはいえ、永遠の命の問題に真面目であり真剣だからといって、その質問が的を射たものであるとは限りません。19節、イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといと言うのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。まずはじめに、イエスは青年の質問に答える前に、青年がたっとい先生とイエスに呼びかけたことに、この青年の大きな問題があることを指摘されます。19節でたっといと訳されている言語の意味には諸説があり、日本語で正確に表現するのは難しいのですが、このたっといという言葉は、例えば憐れみ深いとか恩恵に富む、恵みに富むというような意味で、本来神にのみ属する性質を示すものであったものと思われます。つまり、この時青年はイエスが神であるとは思っていなかったにもかかわらず、イエスを評判の良い優れた先生であると尊敬するあまり、不用意にたっとい先生と呼びかけたことが問題でした。青年としてはイエスに尊敬を込めて持ち上げたのかもしれませんが、このために彼は神の憐れみ、恵みこそが永遠の命に至る道であることを知らず、永遠の命を得るために自分は何をしたらよいでしょうかとイエスに質問することになったと思われるのです。そこで初めにイエスは自分に向けられた青年の目を、憐れみ深い、また恵みに富む神に向けようとして指摘したのですが、青年の目がこの真理を悟ることができませんでした。そこでイエスは次に二つ目の方法として、何をしたらよいのかという青年の質問に沿って、なすべき行いという観点から話を進めて、青年に自らの誤りを気づかせようとなさいました。20節です。戒めはあなたもよく知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。イエスはモーセの十戒のうち、人と人との間の義務に関する5つの戒めを引用して 彼にこれを守るよう示しました。しかし、昨今評判のイエスであれば、今まで聞いたこともない教えを聞けるかと期待していたこの青年にとって、イエスのこの答えは平凡に思え、期待外れなものでした。21節。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。彼はモーセの実戒は幼い時から一つ残らず守っていると自負していました。だからこそ、これに追加する良い行いはないかとイエスに尋ねたわけです。この当時、モーセの実戒を含む律法は本来の意味から外れ、人間が守れるような形式的で表面的なものに引き下げられてしまっていましたので、真面目なユダヤ人であれば皆この青年同様に思っていたのです。イエスの教える本来の意味によれば、ここに挙げられた寛淫してはならないは、情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で寛淫を犯すものであるというものであり、兄弟に向かって能なしというものは人を殺すものであるというのがその戒めの基準でした。この基準に照らすときに、それでもなおそのようなことは皆小さい時から守っておりますと言い切れる人は本来であれば誰一人いないはずなのです。ガラテヤ人への手紙3章24節に、律法は私たちをキリストへ導くために私たちの養育係になりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのですとあるように、誰でも律法の要求を正しく理解するとき、その人は神の憐れみ、キリストへの信仰に導かれるはずでした。しかし、そのようなことは子供の頃からすべて守っているとの青年の答えは、戒めを守るということについて青年が意味を正しく理解していないことを示していました。そこでイエスは3つ目の方法を持って青年を導こうとされます。22節。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになり、その上で私についてきなさい。この青年に一つだけ不足していたのが、ここに言う通り全財産の売却と施しでないのは明らかです。イエスから見ればこの青年はこの一つが欠けているどころか、至るところで欠けだらけでした。3世紀から4世紀のエジプトの聖アントニウスという人は、この箇所の説教を聞いて全財産を売り払ったと言います。しかし、この命令はおよそ人が神の国に入るために財産の売却と施しが条件であることを私たちに命じるものではありませんでした。イエスがこの青年に本当は戒めを守れていないこと、彼のどこに本当の問題があるのかを気づかせるために、この青年に対して命じられたものでありました。このイエスの命令によって、この青年はイエスの命令に従い、地上での財産を手放して、神の国にその宝を積み、神に仕えるか否かという選択に直面しました。今、この命令はこの青年に対して要求されたものであると言いましたが、イエスの命令はさらに、その上で私についてきなさいと続いていました。イエスについていく、つまりイエスの弟子になるという命令は、今日の私たちすべてに適用されるものと言えます。この青年の場合は、彼の財産がイエスについていく障害となっていたので、 それを売り払うことが要求されました。しかし私たちがイエスの弟子になる際に障害となりうるものは、この青年と同じように財産であるかもしれませんが、必ずしも財産だけとは限りません。地位や名誉かもしれませんし、家族や趣味かもしれません。要は自分自身の最も関心のあるもの、それを奪われることが人生の意味を奪われるようなものがこれに当たると言えるでしょう。もちろん財産、地位、名誉、そして家族や趣味など、どれもがそれ自体が悪いということではありません。すべての良いものは神から賜ったものですから、イエスの弟子となってイエスについていくことの障害とならない限り、私たちはむしろ神に感謝してこれらを用いて良いのです。しかしもしこれらが障害になるのであれば、この青年にとっての財産と同じくこれを捨て去ることが今日の私たちにも求められるでしょう。しかし本来捨てるべきものはそれらのもの自体ではなく、神に従うよりもそれ以外のものを優先する自らの心の方でした。23節。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。実戒のうち神に対する義務を扱う第一の戒めは、ただ一人の神を礼拝すべきこと。第二と第三の戒めは、偶像を作ってそれに仕えてはならないことを命じるものでありました。この青年はここに至ってようやく財産が神に代わる偶像となり、どちらを取るかとの選択を迫られた時には、神よりも財産に使える自分自身に気づきました。なぜなら大変な金持ちだったからであるとルカは記しました。マタイ、マルコは青年は悲しそうにしてその場を立ち去ったと記されています。しかしここで彼がなすべきことは、悲しんでこの場を去ることではなく、今こそイエスの足元にひれ伏して自分の無力を告白し、このように無力なものが永遠の命を得るにはどうすればよいかを聞くことでした。イエスはその青年のその質問をこそ待っていたのです。イエスはこの真面目で真剣な青年が頭を垂れて悲しみつつ立ち去っていく後ろ姿を見て言われました。24節25節。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。裕福な者が神の国に入るより、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言われると、神の国に入ることは不可能と言われているようで、私たちも戸惑いを覚えます。しかしこの点について、裕福な者はとかく地上の者に頼る誘惑に駆られ、神の憐れみに身を委ね信頼することが容易でないことから、ここで特筆されていますが、これは裕福な者だけが神の国に入ることが不可能という意味ではないでしょう。前にも見たように、神の国に入るためには自らの行いや功績に耐えるのではなく、神の憐れみ、神の恵みにこそ信頼すべきでした。神の憐れみ、神の恵みに信頼することの妨げになるものは、財産に限らず地位や名誉、自らの業績など、要は神の憐れみにより頼む必要はないとする心のおごりを引き起こすもの全てに共通の問題でした。 とはいえ、イエスのこの言葉を聞いて戸惑ったのはペテロたち弟子も同じでした。26節、これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。私たちは今、人を神の憐れみへの信頼から引き離すものは、資産、財産に限らず、自らの心のおごりにあると理解しています。しかし、そうであればなおさら、私たちのうち、誰一人、そのようなおごりを持たない人はなく、それでは誰が救われることができるでしょう、と、この時の弟子と一緒にイエスに問い返さざるを得ないのです。これに対してイエスは言われました。27節、人にはできないことが神にはできるのです。富んでいても貧しくても神の国に入ることは人の力ではできない。人の力には何の希望もない。しかし神にはできるというのがイエスの宣言でした。そのためにこそ神はその一人子イエス・キリストをお使わしくださったのでした。私たちの希望はここに示されました。ここで神にはできるということの意味ですが、神は私たちが何者も捨てずに神の国に入れるようにできるということではありません。あの青年はイエスから永遠の命を得る方法を教えられても、富を手放す決心をつけられず、悲しんでイエスのもとを去りました。人の力では富を手放す決心はつけられないのです。しかし、神にはその決心をつけさせ、執着心にとらわれた心を変えることができるという意味です。旧約のアブラハム、ヨブ、ダビデ、新約でも有馬太のヨセフのように、豊かな財産を持ちながら、神に信頼して人生を歩んだ人たちがいることも、神にはそれができることを証ししています。また使徒パウロも自らこれを経験し、フィリピ人への手紙3章6、8節で、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。と記しました。まさに、これこそが神にはできるということの意味でしょう。私たちにもパウロと同じその希望がある。すべてのものを捨てて神に従っていきたいという願いを神だけが起こすことができるというのが本日の箇所からのメッセージではないでしょうか。人にはできないことが神にはできるのです。お祈りいたします。哀れみに富みたもう神様、富める青年の抱えていた問題は、まさに今も私たち自身が抱えている問題でもありました。青年が永遠の命と天秤にかけても即座に財産を捨てることができず悲しんで去ったように、私たちもまた財産、地位、名声、自信などに対して執着心を抱いて、たかが知れた財産と神の国永遠の命を計りにかけて損得勘定している姿が青年と重なります。主よ、日々罪を犯していることをお許しください。こういう御言葉を通して、人にはできないことが神にはおできになることを学びました。パウロをして、私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵あくたと思っていますと告白するよう導いてくださった神様が、私たちにも同様の憐れみを持って臨んでくださることを願います。神様が私たちの心に働きかけてください。正しい判断が下せる新しい心に作り変えてくださいますように。主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。